皆さんこんにちは、ツッチーのどこでもライブエピソード9ポッドキャスト第9回目、ホスター私ツッチーこと筒井由紀子がお届けします。今日はですね、またもやスペシャルゲストをお招きしてお届けします。今日のスペシャルゲストはライブコーナーで出ていただく工藤さん。主に秋田でオリジナル曲を中心に活動されている方、今日はそんな彼の曲を1曲歌っていただきます。そして冒頭のトークコーナーでは、今週1週間の私の出来事およびカルチャーネタについて思うこと、そしてお待ちかねのお待ちかねでいてほしいボーカルワンポイントレッスンコーナー、今日のゲストの工藤さんにも手伝っていただきます。ということで、ツッチーのどこでもライブエピソード9第9回目、最後までお楽しみください。はい、ということでですね、実はちょっと報告したいことがあるんです。これ言わないでおこうと思ったんですけれども、前回の前々回かな、あの東京に行きます、その内容はちょっと今はまだ秘密ですっていう風に、多分ねポッドキャストのエピソードの7ぐらいで宣言したと思うんですけれども、それというのも実はとある審査を受けに行ってまして、それものど自慢大会ですよ、のど自慢大会。ちょうどこの間のチャンピオン大会がありましたね、 NHK ののど自慢で。でもそののど自慢じゃなくて、帝国劇場で行われるのど自慢大会、帝国劇場といったらミュージカルですよ。しかもそのミュージカル、世界で有名なレ・ミゼラブル、レ・ミゼラブルの曲何でもいいから歌うっていうすごくなんかとてつもなく楽しそうなのど自慢大会で、あのその募集要項をいつだったかな、もう去年の終わりぐらいにネットでたまたま見つけて、ちょっとノリで勢いで応募したんですよ。そしたら一次審査を通りまして、1823通だかの応募があったらしいんですけど、その中で114組 の、 あの二次審査に進んだ人がいたんですって。でそのまあ114組の中に選ばれて、それで帝国劇場の稽古場で第二次審査がこの間行われました。でそれがですね、レミゼのスタッフの方々、もちろん音楽監督さんとかもいる中で歌ったわけなんですよ。もう帝国劇場の稽古場ってのは、今まで の、 あの歴代 の、 そのキャストスターの方々が汗をかいて涙を流してそれで練習してきた場所で、本当になんて言うんでしょうね、あの独特のすごいオーラというか空気感がある中で、もうそれでもう、まあ、のど自慢なので、それオーディションとかじゃないから、あの、まあ、そんなに緊迫した空気は全くなかったんですけれども、でもそのスタッフの方たちの前で歌えるっていうこと自体が、もうそれだけでも私はワクワクドキドキって感動しまして、緊張もしたんですけれども、それ以上にもうひゃーみたいな、もう結構ねミュージカル好きなんですよ、あの演技したりとか歌ったりとかするのが、役を感じながら歌うっていう、それが好きで。でまあ結果は残念なことに、あのその中で20組に選ばれなかったんですね。その114組の1823つの中の114組と比べたら、114組の中の20組って結構倍率的にもっと低いじゃないですか。そこで選ばれなかったのですごい悔しいんですけど、結局24組に絞られたらしいです。多分相当あの苦労したんだと思うんですよね、選出するのが。でまあ残念メールが来ましてね、あの担当者の方から、惜しい方だったというふうに惜しかったっていうふうにメールの中に書いてるんですけど、まあみんなに書いてるのかもしれないね。でものど自慢っていうその選出って、ある意味その特殊だと思うんですよ。普通のうまければいいとかではなくて、もちろんうまいに越したことはないし、私もすごくうまく歌ったつもりではいたんだけれども、その基準って、私よく考えてみたら、あの選抜する方の気持ちになって考えると、今冷静に考えてみると、 違うと思ったね。なんかこの間のそれこそ NHK ののど自慢とか見ててもやっぱりあれに選ばれる人ってただうまいとかだけじゃなくて、何か番組として、例えばイベントとしてアピールできるキャッチフレーズ、私はこうとか、番組として、この人面白いという人としての魅力、まあそれは本当に一般的にオーディションに共通しているのかもしれないんだけれども、何かものすごく面白い特徴を持った人だから、例えばそれは歌がそこまで上手くなくても、すごく可愛い小さい子供だったりとか、すごく年配の方だったりとか、人生に深みのある方だったりとか、例えばレミゼの曲にすごいもうとてつもない思い入れがあって人生変わっちゃった人だとか、もう何か審査員に歌以外の部分でもめちゃめちゃアピールがある人が、プラスアルファでかなり優先的に選ばれるんだなっていうふうに私は思ったんですよ。で、それを考えると自分のアピール度って、歌が好きとか なんかもうその辺の一般的な人がなんか言うようなセリフで、ああ、そうだよね、みたいな 多分聞いてる方から見ると、まあ、歌が好きな人はだっていっぱいいるしっていう風な印象だったと思うんですよね。レミゼに対してこうだったとか、例えばもっと私は第二のスーザン・ボールになるんですみたいな、そこまでのことを私はちょっと言えなかったんだけど、本当はそう思ってたんだけどね。でもそれを審査会場でガツッとこうアピールすればまたちょっと違ってたんじゃないかなって思いました。なんかしかもうまく歌うことだけにこう気を取られていて、自分でその審査会場の中で役になりきれたかなとか今思うと、なんかもう私はファンテーヌのその、まあ、アイドリームはドリームを歌ったんですよ。I dreamed a dream。 スーザン・ボイルになりたいってまさにあの曲を歌ったんですけど、日本語タイトルで言うと夢破れて、まさに破れたって感じですね、本当に。でもまあその英語のね、I dreamed a dream、 それを歌う時に上辺じゃなくて自分の思いを本当に出して、なおかつ冷静にポイントを抑えてやれてたかなっていう、そこが今帰ってきて賞賛を分けた原因だったかなって思いますね。で、伝える声、上手い下手じゃなくて、それを超えた伝えるものとか伝える思いっていうのが、やっぱりちょっともっと勉強しなきゃいけないなっていうふうに思いました。でね、やっぱミュージカルののど自慢っていうのがあるかもしれないんだけど、結構ね、なんか上手い人が多くて、で、その中では一次審査通ると思ってませんでしたみたいな感じの人もいたんだけど、でも聞いてると審査会場からちょっとこう歌声が漏れてきたのを聞いてると、うわ、やったら何この人めっちゃうまいって、絶対声楽勉強してきてるとか、なんかもう声が全然、発声がもう本当に違うような、明らかに素人じゃないでしょっていう声が結構響いてきてたりとかして、で、私のすぐ前にもう審査会場から聞こえてた歌声とかも全く私と同じ曲、 I Dream a Dream 英語で歌ってて、それも、あ、これちょっと私やばいかもしれないって思ったりとかして、だからもう上手い人は結構多かったと思うんですよ。結構ガチで来てる人が多かったの、帝国劇場だ、私は絶対歌ってやるみたいな人が、もう気合い入れて臨んでる人が結構多くて、で、やっぱその上手い人の中で さらに、まあ何のオーディションに言えるかもしれないけどね、なんか、やっぱりプラスアルファでしょうね。上手いだけじゃなくて、その伝えるもの、伝える力が、頑張んなきゃなって思いましたね、本当に。で、これを機に、暴露してしまうとですね、私、以前、のど自慢に出たことがあって、こういうミュージカルじゃなくて本当に本当ののど自慢に出たことがあって、あれはかれこれ私が二十歳の時ですよ。まあ何年前かはちょっと言わないでおくんですけれども、その時にですね、トップバッターだったんですよ。まあ実際選ばれてもうテレビに出たんですよね。で、トップバッターで歌って、金が何個だったかはもう私の名誉にかけてこれ言えないです。まあ、合格しなかったことは確かなんですけれども、ヒントを言うと、その時に同じ金だった人は私と、ちょっと年配の地元の校長先生の2人 が同じ鐘の数でしたね。あの時思いっきりもうリズムって言いますか、最初の出だしから間違えまして、何だったんだろうって感じなんですけど 出だしが入って、イントロからの出だしが思いっきり遅れて入っていけなかったっていう大失態を本番でやらかしてしまいましてね。そんな痛い思い出があって、ちょっとレミゼで挽回したいなと思ったんだけど、本戦へは進めませんでした。でも、今度はのど自慢じゃなくて、通常のね、普通の、まあ、ミュージカルとは言わないかもしれないけど、何かで選ばれたらいいなって思って頑張ります。ああ、なんか熱く語りすぎたらもう時間ちょっと過ぎそうですね。ちょっとカルチャーネタもお話ししたかったんですけれども、ちょっと軽く早くゲストの前に話したいと思います。前回、いろいろ異文化のことだったりとか、多文化共生についてゲストの三浦さんとお話ししたんですけれども、カナダと日本って本当に前回のお話でもあったように全然違ってて、日本ってその単一民族、単一、まあ、文化です。あるわけで、でカナダって本当にいろんな国の文化が混ざり合って共存していくような国だっていうふうにね、2人で話してたんだけど、それで日本もいろんな文化と共存共生していければいいなっていうふうに話してたんですよね。でこの1週間ちょっとそれについてまた考えてたんだけども、確かにそういうふうにしていきたい。なんか本当に日本に入ってくるいろんな国の方々を理解して、それはすごく素晴らしいことだし、そうなっていきたい。でも私はカナダみたいに日本はなってほしくないなってちょっと思って、あそこまでなってほしくない なんかそれは日本のいいところをもしかしてなくしちゃうんじゃないかなっていうふうにも感じたんですよね。だから日本のいいところってやっぱりある程度の、まあ、常識っていうものだったりの基準がある程度一定値があるからこそ、規律がある程度守られてるっていうのがまずあって、実際もっといろんな国を見てると、私本当にバンフって観光地、カナダの観光地で働いてて思ったことなんだけど、いろんな国の人が来て、いろんな国のマナーを目の前で見て、やっぱりすさまじくマナーが悪い国の人っているんですよ。あんまりこの差別っていうか、そういうふうな国で言いたくないけど、でも事実なんですよね。実際はそのモラルがきちんとなってない国の人たちがいるのは紛れもない事実で、でもそういう人はそういうふうなところで育って、そういう国では当たり前だからそうなってるわけで、うちらの基準を基準にしちゃいけないかもしれないけども、でも日本のそのサービス精神だったりとか、日本でのもちろんね、人によってそれぞれ違うかもしれないけど、日本でのある程度の基準でマナーとされてるのって素晴らしく良いんですよね。本当に他の国のそのマナーの悪さを見てると、だからそこに合わせる必要は全くないし、むしろそれをうちらが教育していってもいいんじゃないかっていうふうに思って、なので逆に言うと、そのカナダみたいにそういうマナーの悪い人たちでも平然とそのマナーの悪いように暮らしていける社会に日本はなってほしくないなっていうのをすごく私は、ま、東京に行って感じたかな。秋田でいるとあんまりそこまでね、すごい人ってなかなかお目にかからないんだけど、やっぱり東京ってもっといろんな人たちがいるから、そういうふうに感じたりもしたかな。でこれもちろん全然国とかって仕分けしてしまうとあまりにも極端なんだけど、実際は本当にやっぱり人にもよりけりで、全然人によって同じ国でもいい人ももちろんいるし、でも大体統計的になんですけどね、今言ってるのは。なんかいろんな国の人たちを毎日毎日接客してると、なんかやっぱり、あ、なるほどね、やっぱりこういう国の人たちってこう来るんだなっていう、そういうふうな傾向が結構見えてきて、で同じ仕事仲間ともそういうふうな話したんだけど、やっぱり結構ね、共通してましたね。同じことみんな考えてた。ただバンフで働いていた時にすごいマナーが悪いなって思ったのは、 日本人の年配の男性でしたね。で、一人とか、その、なんか単数とかじゃなくて複数、大体来る人ってなぜかって私が思ったのとしては、大体その、みんなじゃないですよ、本当に。何回も言うけど、大体その年代の方たちって、お客様は神様だ、だからしてもらって当然だっていうお客さんが結構多くて、で、向こうにいると、客って神様じゃないんですよね。なんか結構対等なので、店員と客の立場が。だからそういう考えがそもそもないから、で、そういう中でやっぱりしてもらって当然でしょっていう、お客としてもう本当に上の立場で来るような態度をあからさまに見せるのが、日本のサービスにすごく甘やかされてきたおじさまの年齢層が多かったかなっていう印象はあるかな。まあ、なんかサービスもね、本当になんか人それぞれで違うので、なんかいい人はいいし、もうカナダのサービスで悪い人は本当に舐めとんのかっていうぐらい悪いからね、どっちがどうだとも、まあ、実際は言えないんだけどね。でもいずれにしても、その人が育った文化だったり、国だったり、環境だったり、そこをもっと深いところ、広いところを見た上で、初めてなんか、行動が理解できるんだろうなっていうふうに思いますね。なんかそんなこんなでちょっと長くなってしまった雑談およびカルチャーネタでした。今日はゲストに秋田で音楽活動をしている工藤浩大さんを呼んでおります。ようこそ。
よろしくお願いしま
よろしくお願い
す。
します。
工藤です。イェーイ。
なんかいつにないノリのどこでもライブな感じなんですけれども、ちょっと軽く自己紹介を活動内容と合わせながらお願いします。
はい、秋田で弾き語りをしております。工藤浩大と申します。まあ、バンドなり弾き語りなり、自分で曲作ったり、手当たり次第にいろんなことをやっておりまして、ライブするときは秋田クラブスインドルさんというところでよくお世話になっておりました。で、曲を作るときはなるべくこうほんわかしたり、ちょっと想像してみたら案外グッときたっていう歌を作りたいなと思ってやってます。
なんか曲作りの上での、まあ、さっきもちらっと言ったかもしれないけど、自分の中で伝えたいテーマとかってありますか？
まあ、そういえば子供の時にああいうことあったよねとか、そういう思い出っていうんですか、何気ないところと、あとは自分が今まで見聞きしたこと、まあ、夢っていうテーマがぼんやり頭にあって、そういえば松坂大輔って夢って言葉使わなかったんだよなって、必ず目標に置き換えるんですって。で、そうやって甲子園で優勝したり、今まで輝かしい戦績を挙げたみたいな話とかがこういろいろリンクしてきて、いろんな話がつながって一個の曲に生み落とされると言いますか。絶対、そのワードとしてはそこを通ってないんだけど、きっかけとしてそういういろんな思い出とか見聞きしたものがその曲調として生まれ変わって出てくるみたいな。それが一番うまくいったのが、まあ、本日ご披露するやつなんですけども。
これ工藤さんの書いた歌っていうのを何曲か聞かせていただいたことがあるんですけど、これってなんかいつもの歌よりも若干ちょっと、なんだろう、スローテンポな感じですよね。
そうですね、コードでジャカジャカ弾くのは飽きたので、やっぱりかっこよくアルペジオ決めたらモテるかなと思って。
あ、そう、やっぱそこなんですね。
やっぱその辺は人間ですから、まあ、いろんな欲求があって、それで一人の自分が成り立つみたいな、怒ってる自分とか悲しんでる自分もいるし、でもいろんな自分があって一人の人間がいるしみたいな。 だからバンドとかオーケストラの編成とかもそうだと思うんですよ。いろんな人たちがいて、うんうん、1個の編成が出来上がって1つの結果が生まれるみたいな。だからそういうのはすげえ大切にしたいなと。
なるほど、
はい、
モテる話からちょっとつながって、そこに行く感じで、
変に油汗かいちゃってるんで
じゃあちょっと早速なんだけれども、その今日披露していただくっていうこの歌、私もなんか聞いてなんかすごいいいなと思った歌で、ぜひね今日は皆さんにも聞いてもらいたいなと思ったんですけども、じゃあ曲紹介をちょっとお願いします。曲紹介からの曲の方までよろしくお願いします。
はい、タイトルは僕はヒーローという夢の歌をお届けいたします。ミュージシャンになってミリオンヒット出してたくさん歌を出して、それからそれからパティシエになって笑顔に囲まれて自分の店を出して、それからそれから医者さんになってママの病気を治して、貧困をなくして、それからそれから野球選手になって、ホームランを打って人気者になって、それからそれから泡のように消えて、また生まれては、見失って迷うから、夢を夢で終わらせ、 涙さらば。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうですか？まあね、全部投資で一発撮りっていうかだったんですけど、
これを聞いてくれた人の心が震えてくれたらいいなって思います。
それ自分で言っちゃいけない。
いけないやつですね。
これまあ、夢を見ないってことなんですけど、どんな思いで作ったんですか？さっき冒頭に松坂大輔さんの話があったんだけど、
その話がその僕は夢を見ないっていうフレーズにつながるわけですよ。でそれで、ある意味人が成長していくにつれてこう夢って変化していくけどみたいな、だから最初にミュージシャンになったりパティシエになったりっていう夢があって、でそういうのってこう泡のようにできてはどんどん消えていくけど、俺はそうじゃない、私はそうじゃない、もうこれを絶対に自分のものにするんだっていうストレートに言っちゃえばいいのに、それをちょっと逆説的に言ってるというか、こうなんかそういう意図を匂わせてみたかったみたいな。結構私の好きなバンドとかでも、なんでこういう言葉の羅列になるんだろうみたいな、なんか思わず深読みしちゃうバンドがありまして、そういうのを作ってみたかったっていうのもありながら出来上がったのがこれです。
なるほど。なんかこの歌最初に聞いた時すごいあいいなとか思って、そのなんか私それからっていうところがいいなと思って、
は
い、
ああそうですか、俺もそこ大好きなんですよ。
そうですね、はい、で結局夢は見ないけど目標は叶えるみたいなことを言ってるわけですよね、
はい、そうですね。
ちなみにじゃあ工藤さんの目標は？
俺ですか、そうですね、世界一のロックフェスを企画することですかね。
企画なんだ。
まあ出たいですけど、
うんうんうん、
でもやっぱり外ってすごく広いなって思って、でやっぱり何か物を動かしたりとか、そういう何かこう変えるっていうか、
うん、
いろいろやってみたいなって思うことが全部一個になると、そのロックフェスを自分でやってみたい、うん、自分でっていうか、まあ、いろんな縁が集まって一個のロックフェスを作りたい、
うーん、
いずれは
いいですね、
うん、っていうのがあります、はい、
それがまあ秋田かもしれないし他の土地かもしれないしみたいな。
そうですね、極力秋田でやりたいですね。
秋田でね。
そうですね、そういう広い土地いっぱいありますんで、
うんうんうんうん、
太平山あたりとか、あとは優和のあたりとか、今はまだ心の中でくすぶってるだけですけど、それがいずれ大きくなって一つの形として出てくればいいなって思います。
なるほど。ちょっとそのロックフェス開催の夢じゃなくて目標を、
そうですね、
叶えるために頑張ってください。
頑張ります。ありがとうございます。
工藤さんでした。
ありがとうございました。
それでは今日のワンポイントボーカルレッスンコーナーです。と今日はせっかく工藤さんにゲストとしてお越しいただいているので、工藤さんにもちょっと参加していただいて、
あ、はい、
ボーカルワンポイントレッスンコーナー、前回やったのが はんまんまんまんって言いながら、あのちょっとハミングさせた感じで音階を取っていくのをやったんですよ。で、工藤さんもこれハンマンマンって前やったことあります？
ありますね、やりましたね、やりましたね、あの記憶の彼方から引っ張り出してきました。今やりましたね。
なんかすごいあのハミング、ここの鼻とか、ね、口元にすごい響かせながらっていう風なのを前回、もう前回してもゲストの方たちが来てたので、もう結構前に、何週間か前になるんですけど、で今回やりたいのはサイレンの音。
あの甲子園の
甲子園のサイレンか、何のサイレンだろう、分かんないですけど、なんかあのってこれってね、サイレンの音に聞こえるか分かんないけど、秋田弁でいいいいって言うじゃないですか。
あ、言いますね、
言います、言います、やっぱり
言いますね。
それ多分そっちの方がなんか音近いかなと思うんですけど、サイレンかつ秋田弁の、ちなみにこれ秋田じゃない人もたくさん聞いてらっしゃると思うので、聞いてらっしゃることを期待してるので、あのいいいいって例えばどういう意味ですかね、訳すとしたら。
でもまあいいですから、ただその言葉が曇ってる感じっていうんですかね、口の中でとどまってるっていうイメージなんだと思うんで、うん、あ、いいっすみたいな、みたいな。まあ了解、了解の意味じゃないですかね。
これあれ、工藤さんって秋田の人でしたっけ？
そうですね。
なまってます？
ご
実家とか。
母方の実家に行くことが多くて、そこではめっちゃなまってるんですけど、うん、あの母が秋田弁でなまる息子見たくないっつって、
へー、
標準語で喋るように、
そう、
あの教育をしたと。
そう、今ね、あのいいってどういう意味ですかって聞いて、ちょっと今、うん、あれ秋田の人かなって思ったんだけど。
そうなんですよ。
いいってこれ、うん、そうそうそうとか、だからなんだ、うん、なんだも秋田弁なんですけど、うん、そうですね、なんかいいいいいいってなんか相槌。
そうですね、
うん、なんかいいよって言っているよりもなんかちょっとこう、うん、そうそうそうみたいな、うん、いいいいいい相槌なんですけど、うんうん、まあそんな話はいいんですよ。
いいんですね、そこの話はいいんですね。
何をしたいかというと、これをボーカルレッスンに結びつけたいということなんですよ。
ほう、
でサイレンの音、結構下から上までこの E でミョーンって
ミョーンと、
はい、まんべんなくいきます。こんな感じ、
はあ。
これちょっとやってみます。
やってみます、
どうぞ。いいですね、いいですね。ちょっとお聞きの皆さんも一緒にやってもらいたいんですけれども、これ最初の下を出すときに結構がっつりそこで出して、みたいな。
そうですね、
うん、そこをちょっとがっつり下から持ち上げて、ちょっと一緒に行ってみますか。はい、いきますよ、せーの、下をしっかりあの地声のところから持っていく。じゃあ工藤さん、もう一回お願いしていいですか。
あ、はい。
ちょっとちょっとそこ裏声になってますよね。そうそう、で地声に戻すみたいな。そうそう、そう、このあのサイレンの音を出してる時のコツは、下の時にはしっかり地声でイーイーって言ってから、上に行く時にあのそこの強いイー、このなんか強いまま上に行っては帰ってくるみたいな、そこをねぜひやってみて。どうでした、今やってみてて。
あ、なんか緊張します。
緊張するな。なのであのもう一回おさらいすると、下から上まで一つの結構硬い音でまんべんなく行って戻ってくるみたいな、
ですね。はい、
これが 何の練習になるかっていうと、あのしっかりとした芯のある声を出しつつも、あのイーって結構声を前の方に響かせて声を出すっていう、その練習です。
自分で歌ってて、うん、なんか思ったより声が前に飛ばないなって思う時があるので、そういう時にこれをやって、ちょっと試してみようと思います。
なんかすごい模範な感じの今日は。
え、ダメですか？ダメですか？
いいと思います。
いいですか？やった。
はい、ということで、サイレンの音をぜひ皆さんもやってみてください。ということで、今日のボーカルワンポイントレッスンコーナーでした。工藤さんにゲストとしてやってもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではちょっと今日ゲストとして出ていただいた工藤さんに最後一言いただきたいんだけども、これから、まあ、どういう活動として広げていきたいですか？さっき目標としてはそのロックフェスティバルを開催したいということだったんですけれども、は
い、そうですね、自分で、作詞作曲編曲を一通りできるようにはなりたいですね。で作品を作って認知してもらって、いろんな土地にご縁があって、で一つの輪を作って、それがどんどん消化していって、結果的にそうなればいいかなっていう。
頑張ってください。
頑張ります。
これから練習、作曲、はい、作詞、いろいろ、あとライブ活動もね、
そうですね、
どんどんどんどん幅を広げてってください、
はいはい、
ということでありがとうございました。工藤さんでした。
ありがとうございます。
スッチーのどこでもライブ、今日はゲストに秋田で音楽活動している工藤さんをお招きしてお届けしました。ありがとうございました。スッチーのどこでもライブ、このポッドキャストはウェブサイトと連携しています。スッチー .com もしくはスッチーのどこでもライブ、それかゆきこつついオフィシャルウェブサイト、こちらですぐヒットすると思います。それぞれのポッドキャストの回のページにリンクだったりですとか、ちょっと解説だったりですとか、そういうふうなインフォメーションも載せているので、ぜひチェックしてください。あとそのページを通じてメッセージですとかコメントもいただけたらすごく嬉しいです。今回もお聞きいただきまして本当にありがとうございました。それでは次回またお会いしましょう。 Have a good week。 つちこと筒井彦でした。じゃあね、バイバイ。Even if she throws up on a midnight train.